commenced and how it started up.
Buenas tardes, mi nombre.
Good afternoon, my name is Genko Hagamura.
そうですね、この企画は、20年以上前の、日本のテレビドラマが原作となっていまして、岩井俊二という映画監督が撮った、45分の、短編のドラマを原作として、僕はその短編の大ファンで、すごくこう一回だけある一日を繰り返して好きなあの女の子とこう恋に落ちるという話なんですが、
Originally, this story commenced 22 years ago as a drama for TV done by Sunji Iwai, the director, which lasted for 45 minutes. I was a great fan of this production, a TV production. It's a story, a love story between a boy and a girl.
そのドラマがですね、結構こう急に唐突に終わってしまうドラマで、それがすごく印象に残っていて、なんか僕はいつかこの物語の続きをなんか長編映画で作ってみたいという夢をずっと思っていました。
It was a drama which finished in a very abrupt manner, which impressed me enormously. And I had always had the dream of someday to turn that story into a feature film.
ただあまりにもこうパーフェクトにできているというドラマだったので、なかなかその実写でリメイクすることがどうしても難しいという困難がある中で、もしかしたらこうアニメーションならば。この作品を長編映画として生まれ変わらせることができるんじゃないかというふうに思い始めたのが、まあ5年前ぐらいですね。細田守監督と狼子供の雨と雪という作品をやった頃からそういうことを思い始めました。
But Iwai's film was too perfect, so therefore I had the feeling that in order to make a feature film with actors and real images with the same story was going to be difficult to do. So about 5 years ago, I started to address the possibility of making an animation version. And I thought about this when I was working with the director of animation, Mamoru Hosua.
でどういうアニメーションのクリエイターとこの映画を作ろうかと思った時に、あの竹内監督と、辛坊監督が一緒に作られていた「あの化け物語」というあのアニメーションのテレビシリーズに出会いまして、まあ、その表現がまあ本当にあのちょっと衝撃的で、あの素晴らしい、作品で、この方たちとならばあのこの作品打ち上げ花火、下から見るか横から見るかをアニメーション長編映画として作ることができるんじゃないかと思って竹内監督にオファーしたという経緯があります。
And precisely when I was thinking which way I could turn into an animation film, I met working on a TV series called Bakemonomatari, the directors Takeuchi and Simbo, and I was strongly impressed by their work, and I came to the conclusion that these were the ideal peoplethto do that remake of that marvelous film. Perhaps the director could also tell us how he got involved in the project.
私その化け物語を作るにあたってシャフトという会社にいたんですけれども、その会社の社長の久保田氏からあのこういう作品があるんだけれども、あの監督がやってくれないかっていうオファーを受けて、最初ものすごくびっくりしたんです。あの川村さんの言う通りに、そのものすごく完璧な実写のその岩井さんの作品なので、それをアニメ化するっていうのがどういうことなのかよくわからないで、話を聞いていくと、あのやっぱ化け物語という作品で、その中で描かれたキャラクターデザインのその女の子の絵とかが、あのそのキャラクターデザインを使って渡辺明夫氏がこうそのデザインをしてるんですけれども、 その絵であの当時の大きな恵み、のあの何とも言えない美しさみたいなのを再現、アニメーションならではの表現で再現できるんじゃないかなっていうふうに言われてまして、 あ、それだったらなんかちょっとやれそうな気がすると思って参加というか監督やらせてもらうというふうに思った次第です。
Buenas tardes, mi nombre es Simbo, soy uno de los directores de la película.
Simbo and the both directors of the film, Simbo and Takeuchi, for example, I wasn't asked by the producer Kawamura. Nevertheless, I was asked by the director of the company for which I was working in the TV series Bakemonogatari that I talked about before. And he said that Mr. Kawamura had the project to be able to do the film. He showed me Shunji Ue's film, and I was equally impressed by how well it was made. And then we had the good fortune of having an excellent specialist in creating characters of the Akiyoshi studio, which she was working in at that time. When she showed me some of the models for these characters that could be used in the film, I realized that the project could finally be completed, and that's how I finally ended up participating in it. Okay, we have a question over here. Hi, and welcome. I'd like to know whether that TV series that the producer was talking about, was it an animation film initially? And I would also like to know, because it seems the series is the manga that we're used to seeing to this manga that I see now is much more modern. It's 20 years later because it introduces new elements. There's been a certain transition, and I'm not too sure whether they introduced it, whether it's an update, shall we say, upon the original film, because it was a film, correct? Yes, the fireworks film, it was a TV production. But it wasn't a TV movie, no. And so they adapted it to this new elements. Is this some of, or was it that modern at that time, or new elements have been added now?
物語の方を僕から話して、ストーリー、演出の方を多分監督から話すのがいいかなと思います。
He's going to talk about the story itself, and then the director will talk about the way it was adapted for the screen.
テレビシリーズが、If もしもという縛りくくりの中で作るテレビシリーズでしての一編がその原作となるドラマで、必ず一回 If が起こるという設定だったんですね。ただそれをこう映画で長編にするときに、なぜ if がこう長編映画として起こる必要があるのかっていうその必然性を作らなければいけなかったんですね。でその時に実際日本の、千葉の田舎町が舞台となっているんですが、その20年前と今その町に何が違うのかということを取材しました。でそこで分かったのが、あの町は数年前の日本の大きな地震の被災に遭ってまして、津波にの被害に遭っていて、当時のドラマで出てきた釣り具店だったりとかそういうものがなくなっているという状況がまずあるということが分かりました。
Well, initially, that TV projection, which fitted into a specific series, was more in a conditional future of what would happen if, they used the word ifs, and all of the chapters, all of the series episodes were done this way. But in order to do it in real life, the approach had to be changed. So therefore, it was done in the prefecture of Chiba. It's a small village. When the TV program was done, was harshly hit by a tsunami, and therefore I went to see in which way, over these 20 years, the village had changed. And I saw that many of the constructions and buildings that appear in the film didn't exist. And these kinds of things, I tried to study and research how that village had changed so much.
もしその地震が起きなかったらとか、もし津波が来なかったらといういろいろな人たちのこう思いが、つまり if の思いがたくさん沈んでいるのではないかと。でその if の思いがある、この物語に出てくるこう玉ボールとなって流れ着いて、そのもしも玉と僕らは呼んでるとか if ボールと呼んでるんですが、その玉を拾ったヒロインに その繰り返す世界を、まあ、起こさせるというかですね、ループする世界を起こさせるという、まあ、設定を、考えて、まあ、それによって何かそのいわゆる震災後の日本におけるあの街を舞台にしたこと、今をそれをやるということの意味合いみたいなものを作れないかというふうに考えました。
And within that world of what would have happened if, how things would have happened if, what people would be here if things had been decided in a different way, well, we wanted to represent this in the film using a ball, which we call the ball of if this would have happened. So with that ball, a whole series of situations can be addressed of how something would have occurred if things would have occurred differently beforehand.
もう一個だけ、僕がテーマとして面白いなと思ったのが、20年前この世界にはスマートフォンはなかったんですね。ただ今我々はこうスマートフォンで写真を撮って、テキストを打って、無限にこう if もしもというか、消してまた取って、消してまた取って、テキストも書いては消してとい こう if をスマートフォンの中ではいくらでも繰り返せるんですけれども、昔はそれができなかったんですね。ただ今こうスマートフォンの中ではそれが if ができるけれども、じゃあ現実の世界は何も変わっていない、人は死んだら生き返れないし、人生をやり直せない、なんかそこのこう矛盾というかですね、がよりこう現実の世界とスマートフォンの中でこう開いているという状況の中で、この物語を今やるということにすごく面白みがあるんじゃないかなと。本当現実の世界でも if が起こっちゃったらどうなるんだろうということをアニメーションで表現したら面白いんじゃないかなというのが、まあ僕のテーマでもありました。
And then another thing that, that I thought was very interesting, the 20 years that had gone by, is the emergence of iPhones, the current mobile phones that 20 years ago were unthought of, but now that you can play with that, if I'm going to see something that I don't like, recreate it again or rewind it. So therefore, this is coexisting with our real life, and that is, if one dies, one dies, or where the truth is, if something happens, you can't rewind. So this parallelism between the world of the iPhones, where you can change reality, and the true world, where you can't, I think it's very interesting to express it via animation films, and that's one of the main issues that I wanted to deal with and address in the film.
アップデートっていうのはちょっと あんまり考えてなくて、自分の中ではもうその最初の岩井さんの作ったフィルムが、ものすごくこう大好きだったものですから、あの雰囲気をそのアニメーションの中に少しでも収めていきたいなっていう思いで、演出していったんですね。
First of all, I have to say that I didn't address modernizing Sun Jiwei's film. I like Jiwei's film very much, but my main concern was in which way my animation version would conserve that part that I liked of Sun Jiwei's world and how he portrayed it in the film.
20数年前 の, その実写で沖野さんが演じたそのナズナという少女をそのアニメーションの絵で再現したいなという、そういう強い気持ちで作っていきました。
I had a very strong feeling that Nazuna's character, who is in Sun Jiwei's film, could be reproduced in a very faithful way, manner through using animation techniques. Precisely talking about animation techniques, could they explain a bit better what techniques they've used in the film, whether they were digital and so on?
この映画の中でその、すごくその近代ならではなんですけれども、言葉としてはちょっと古いんですけれども、ロトスコープっていうのを多用してまして、元 の, その岩井さんが撮ったフィルムをそのままこう、 沖縄さんの、沖縄さんが演じたナズナの芝居をそのままロドスコにして、そのアニメーションの絵としてもう一度同じ動きで芝居をさせて再現するっていうことをしてます。テクニックとしてはもうすごくその昔からあったものなんですけれども、今の技術だとかなりこう、なんていうんですかね、簡単にできるというふうな手法なので、ただしその簡単といってもそれは絵が描けなければ簡単にはできないんですけども、描けるアニメーターがいましたので、その人にやっていただいてこう対応してこう元のドラマのそのナズナの動きを再現するっていうふうなことはいっぱいありました。
Of course, there are very modern animation techniques nowadays, but this is combined with techniques which are comparatively older. There's a system which is called rotoscope, and basically, first, what we did was the movement with the real characters, and then reproduced them by drawing them to see how these to reproduce how these people move. It's true, with modern techniques, we can do animation films much easier than in the past, but it continues to be indispensable to have a good drawer, because if you haven't got good drawings to start off with, no matter how good your technique and modern technique you may have, you can't reproduce the character as the girl who's the main character in the film. Thank you very much. The use of images as well as the music, I personally reminded me of Miyazaki. Having worked for the Ghibli studio, Studio Ghibli, Miyazaki was in Ghibli, and his work was carried out a lot of important work as a director as well within the Studio Ghibli.
そうですね、いやもうものすごく出てると出てます。もちろんその何て言うんですかね、その美術のその基本、一番大事なその絵を大元のそのキービジュアルみたいなものを描いていただいた方が、そもそもその猫の恩返しというそのジブリ作品の美術監督をなさってた方なので、もうその絵そのものがもうその元々そのジブリで働いていた方の絵なので、もうそれはもうものすごくいっぱい影響というか、そのこの作品の中にそれが、まあ、僕はすごいそれが必要だと思ってたもんですから、お願いして受けていただいて書いていただいたんで。
Yes, it's true that there is an influence by Jim Lee and Hayao Miyazaki, and precisely one of the main drawers that worked with us worked in Miyazaki's film, which was Neko no Gaenshi, and it's about a cat. And precisely because this person who draws these figures, I like them very much, so therefore I asked that person to participate in my film, and that's why the influence exists.
No.
Are there any further questions? If not, I would like you to talk about the dubbing actors and casting. There are very popular people, actors and singers. So how did you do the casting process for the dubbing actors?
そうですね。広瀬すずという、まあ、女優がね、今日もこちらにも来てますけど、3度目の殺人って恒例作品にも出演している女優ですけれども、彼女の声がこのナズナというですね、もう本当にこのドラマでは再現不可能と言われた素晴らしいヒロインを、声で再現するにあたっては一番いい女優なんじゃないかというところでまず決めましたね。
Well, I think what was important above all is the person who dubs the main character, that is to say, Nazuna. Hirosu Isuzu is a very popular actress who appears in Hirokazu Koreeda's film, The Third Murder, which has been projected here. I think that above all was a very important decision for the film. It was practically impossible for this character to be well dubbed, but I think she did a very good job.
とは僕はアニメの彼女はアニメの声の仕事は2回目なんですね。で1回目が僕も作りました 化け物の子という細田守監督の作品で声をやってもらったんですが、まあ、その時本当に素晴らしかったので、今回もぜひということでお願いしたという経緯があります。
This is the second time that she acts as a dubbing actor for an animation film. The first time it was in the film in which I worked with by Mamoru Hosoda, which was Bakemono Gogo, the son of the monster. And I liked it very much as she did her work there. And that's another one of the reasons that I asked her to participate in this film and work for me.
そのなんか中学生の素朴さみたいなことが、まあ、俳優の芝居によってなるべく引き出されて、かつその彼ら以外のキャスティングはかなりこう達者な声優さんで囲んでまして、そのバランスでこう演技が作れていけたらなというプランニングでした。
As regards the boy's character as an actor was called Matsuki Fuda, he's not a dubbing actor, he's a real dramatic actor, and he knows quite well to play to dub the voice of the young boy very well. These are regular actors, the rest are specific dubbing actors apart from these two. Did you have another question? Yes, we'll bring you a microphone, yes. I'd like to know, once the film has been premiered, how has the audience that saw that film in the past till now, this new version, I'd like to know the reaction of the audience.
ですね、ネットで見てもらえばすぐ分かるんですけれども、ちょっと僕自分の、体感というものはあんまりないんですけど、ネットでのあれなんですけども、すごく良いとすごく悪いにこう真っ二つに意見が分かれているような状態で、僕なんかものすごくこう何て言うんですかね、こうある意味こうちょっとほっとしているというか、すごくこう分かりやすいハッピーエンドのお話ではないので、その最初からこうどういうふうに受け止められるかがすごい不安だったんですけれども、いいと悪いが極端にはっきり出たことが逆にちょっとこう、もちろん僕自身の至らないところってあるんですけれども、ただ変に重要な評価を受けるよりは、なんですかね、すごくこううまく言えないんですけれども、ちょっとこうほっとしているというか嬉しいというか、そういう気分なんですね。
Well, I don't have the direct impression of the audience's reaction. I only know what I'm starting to see on the internet, remarks here and there. The truth is that the opinions are quite divided. There are people who are liking it very much, and there are people that are saying that it's really, really bad. But it's not a happy ending film, so therefore I was a bit worried about the reaction that the audience may have in general. But in a certain way, albeit might sound strange, I must say that I like a division of opinions, because it would be very strange if everybody thought the same thing or had the same idea about the film.
去年僕は君の名はという作品を作ったんですが、非常に脚本がのストーリーテリングがこうクリアな明快な物語性の強いものを作ったんですが、この作品はどちらかというとその物語性というよりは、まあ、映像表現の方に重きが置かれている作品で、まあ、それがどういうふうに受け取られるかなというのが、まあ、楽しみでもありましたし、まあ、怖さでもあったところですが、まあ、竹内監督が言ったようにまさにそこが焦点となって日本では、まあ、真っ二つに賛否両論が分かれているという感じですね。あれ中田さん、映画祭のこと言っていいんだっけ、スペインの映画祭のこと言っていいんだっけ、もう一つ。
Well, last year we had one of our films here, Your Name, and it's a film that above all the story plays an important role. The story is relatively easy to understand, but in the case of fireworks, more than the story, what's important are the images. It's a film that priority is given to images, and this aspect concerned us very much, let's say, how it was going to be accepted by the audience. And on the one hand, it was something very exciting to think about how they reacted, and at the same time, we were a bit afraid. And as the director said, the opinions are almost 50-50 divided, divided opinions upon the film.
のコンペにも、君の名はどうよ、上映出品が決まってまして、スペインでどういう反応になるかはすごく楽しみにしています。
And the film Your Name last year, after having been here, was then at the Sitges Film Festival, and the same way the Fireworks film next month will also be at the Sitges Film Festival. So therefore, there's going to be a good proportion of the Spanish audience that's going to see it, and we want to see how the Spanish audience reacts. But in Japan, the film has been very successful, from what I know of vis-a-vis figures in its premiere. Made more than €1 million.
どうなんでしょうね、監督。まあまあ、あれですね。やっぱり川村さんが、ちょっと砕けて言うと、川村さんがプロデュースしてるっていうことが、まず、やっぱりこう見る側の、その、こう、意識として、もう去年ものすごいヒットしてる作品を1個作ってるので、 僕の中で信じられないヒットなんですよね。そういう作品を1本作ってる、その、先入観で最初見に来る人がいますので、もう、ちょっともう、心の中ではかなり、こう、ああ、怖いな、怖いな、怖いな、っていうふうに思いながら見てました。だから、本当に、そういう君の名とはちょっと違うような、作品作りなので、 必ず真っ二つに意見が分かれちゃうんじゃないかなと。いいって思ってくれる人は絶対いると思ってはいましたけれども、もうものの見事に真っ二つに分かれちゃったんで、ちょっともう、今となってはこう、時間が、上映が始まって時間が経ったので、多少落ち着いてられますけれども、やっぱりこう、なんていうんですかね、こういっぱい見て、見てもらって、そういう反応をいただいて、
Well, the truth is that, yes, commercially it's working very well, but I think a very important element is that Kawamura, the producer's work, because I know him from the film last year that was very successful called Your Name, and with the idea of seeing the next film by the same producer. And then Your Name, so therefore it's a commercial attraction that he's in the film, and at the same time it makes us feel me a bit concerned because the films are very different. If the audience expects to see a film like the previous film and finds this film, I'm not too sure how they're going to react. The truth is that the first few weeks I was very concerned, but now after a certain amount of time after the premiere, I'm starting to see that things are working well, and albeit there's divided points of view, it's being liked quite a lot by the audience. I think that the song of the film has been very successful. A lot of visits on YouTube.
そうですね、あれ4、4、どこまでですか。1000。いや、ちょっと数字は本当わかんない。ただすごい数ですよね。主題歌は、ダオコという、日本の インターネットで曲を発表してた、まだ20歳の女の子が歌ってるんですが、彼女は、そうですね、すごい新人だったんですが、この主題歌が爆発的にヒットしてまして、 YouTube も今 4200万回ってるという状況で、主題歌の。なんで、その主題歌が何かこの映画のヒットに大きく寄与してくれたところは多分にあるかなと。 まあ、君の名の時もラトウィンプスの音楽によってすごくこう映画が牽引されましたが、今回も似たように、音楽がすごく映画の力になってくれたなというふうに思っています。
Yes, the main song is sung by a 20-year-old girl called Doko. She's a girl that's almost a debutante. She became very famous thanks to the song in this film. On YouTube, she's 42 million visits and views, and possibly this song has been very important so that this film can work works well in the box office, just like the soundtrack was very important due to the success of Your Name last was important for the success of Your Name last year, the other film. Anybody else wants to ask a question? Yes, please. We've got time for one last question. I would like to ask the director simply to explain to Spanish audience, because they're saying it's so different to Your Name, to explain what the film's all about.
主人公の、まあ、中学1年生の主人公の男の子と女の子、まあ、そのクラスメートが、そのこの物語の中で、その話を進めていくんですけれども、ナズナというそのクラスの中で一番こう美しい、ちょっとこう、独特の雰囲気を持った女性をこう好きになるお話ですね、クラスの男の子たちが。で、 中でこう、乗り道という、その少年がその大好きなんですけれども、なかなかその言い出せないと、あまりにも女の子が可愛らしすぎて言い出せないのをこう、もしもだまを使ってこう、その、ちょっとうまく説明できないな、なんか、もしもだも投げたりすると時間が少しだけ戻るということができるたまなんですけれども、あ、そうか、ごめん、えっとね、一番最初にちょっとごめんでも、あるナツの一日の朝から夜までのお話なんですね。これがまず大前提で、その、乗り道という子がこう、玉を投げると時間が戻ると。で、その時に、 最初にいた時とほんの少しこう周りの風景がちょっと変わっているというか、例えば風力発電機のプロペラが逆さまに回ってたりとかっていう、ちょっとした変化、なかなかこれが分かりにくくて本当にあれなんですけれども、ちょっとした変化っていうのがありまして、でそれをまた投げ、まあ、でやっぱりなんかこうまた物語の途中で投げると、また、こうちょっとこう全然違う雰囲気のこうなんか、 なんていうんですかね、ちょっと物語、ファンタジックな世界の方に入っていったりするっていうような、その少年が、もしくはそのナズナという少女が、こうどこかでこうだったらいいのになって思ってるような、こう夢を、時間が戻るとは僕、ちょっと言いましたけれども、時間が戻るっていうふうに自分の中であんま考えなくて、こう夢のような、 こうだったらいいのになっていう、その夢のような状態にこう玉を投げると、こう変わっていくような、そういうお話ですね。で、そのこうだったらいいのになって思うことって、誰でも子供に限らず大人でも誰でもあると思うんです。あの時こうしとけばよかったなとか、でもそういうのっていうのはどうしても、じゃあっつってやり直すことができない。 どこかで最後、この作品でもそうなんですけど、諦めるっていうことをするんですね。で、その諦める時っていうのは僕はその、なんていうんですかね、すごく儚くて切なくてでも美しいものだと思ってるので、そういうその美しさとか儚さとか切なさっていうのを映像で表現したいなっていうふうにちょっと思いました。で、 ストーリーは本当にちょっと難解で難しいんですけれども、そのなんていうか気分というか気分みたいなものをこう表現したいなと思って。
Bueno, se trata de una historia,
it's a story that happens with high school kids. There's a girl who's a little special, but who's also very beautiful, who's called Nazuna, who likes all boys. And amongst these boys, there's one who's called Norimichi, who is also in love with her, but he never dares to tell her anything. But as we said before, she has a ball, which is the ball. And what if, and what if? And when she throws the ball, time rewinds. It's not said clearly, it's a little difficult to understand with the images, but time, it rewinds. And not only does it rewind, but it opens up a sort of a parallel world. And what would happen that instead of this, I did things in another way? So therefore, through a series of episodes where he throws the ball, a series of parallel situations are addressed that are a certain extent similar to dreams, but they're dreams. But at the end, in life, there is a moment one realizes that, for example, in life, that one should leave them, and these dreams become unfulfilled, for example. When we have to give in to these dreams, I think this is very beautiful. This is the feeling that I wanted to convey with this animation film. Thank you. So I think if there are no further questions, one final question, yes? Thank you. I'm a member of the SelectaVision staff. We distribute your film here in Spain. I just simply wanted to thank Genki and to Norobu and the director Nobuyuki. The great films in Hollywood are making it to so that they can make a lot of money abroad. But the Japanese films are based upon make their money at a national level, but how important is it to make a lot of money, shall we say, internationally? Because it seems that mostly Japanese films make most of their money from the national audiences.
そうですね。それが日本のアニメの良さかなとも思ってまして、君の名は結果世界中200カ国以上で公開されて、いろんな国でビッグヒットとなりましたけど、特に海外を意識してというつもりではなくて、非常に僕らのドメスティックな感覚とかに すごく向き合って作ったんですが、僕はただその僕らが東京で感じている感覚というのは、どこかこう世界にも必ず似たような気分というのがつながってるんじゃないかなと思っているので、結果ドメスティックにとことん向き合うことがユニバーサルにつながるんじゃないかなというふうに思っていつも作っています。
The truth is exactly that's one of the good things that Japanese animation films have, that they're not made thinking about the international markets. But what happens is what happened with Your Names, and it seems that what's going to happen with this one, the films are coming to many different countries throughout the world. And I think it's because at the end of the day, even if the point of view is domestic or national, if it's a sincere point of view, it's a feeling that many people throughout the world can share. So therefore, albeit you've not made the film thinking about international sales, the result is that you end up selling it there. Okay. We have to leave because there's another press conference in a moment. Just want to thank you all for having come to San Sebastian for the film. I want to wish you the best of luck here in the festival and also with the distribution of the film in Spain. That is to say, you're going to be able to see it, and good luck also with the film.
Gracias.
Thank you.